皆様、おはようございます。今朝は、コリント人への手紙の、第1の、15章、39節から、49節から、神様の、ご計画を、伺いたいと思います。はじめに、拝読してお祈りいたします。コリント人への手紙、第1、15章、39節から49節。どんな肉も同じではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉、それぞれ違います。また、天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の輝きと地上の体の輝きは異なり、太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、それぞれ違います。星と星の間でも輝きが違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので撒かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので撒かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。こう書かれています。最初の人アダムは生きるものとなった。しかし、最後のアダムは命を与える御霊となりました。最初にあったのは御霊のものではなく血肉のものです。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られた人ですが、第二の人は天から出た方です。土で作られた者たちは皆この土で作られた人に似ており、天に属する者たちは皆この天に属する方に似ています。私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形も持つようになるのです。天の父様、あなたのお言葉を今朝伺います。聖書が復活について、私たちに教えようとパウロを通してここに記させました。死者の復活は本当にあるのだろうかと疑問に思う私たちに、神様は不思議な世界を通して語っておられます。どうか私たちの身の回りのものからも神様のご計画を知ることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。個人的なことをしばらくお話しさせてください。ここに生き物のこと、天体のことが、記されていまして、科学の発展はいろんなことが、明らかに、できるように、していますけども、素朴に生き物を観察したり、そして空を見たりとすると、その不思議さに驚くことがあります。私は田舎育ちでしたので、虫が大好きでいつも追っかけ回していたんですけども、時にセミの幼虫が登っていって、そして羽化する様子を、じっくり見たり、また、早くしてあげようとして、セミをダメにしてしまったことが、あります。今は近くの公園でもそういう光景が、見られるかと思いますけど、不思議ですね。幼虫がさなぎ、そして、蝶になる、成虫になるっていうのは。 そのことを実はこれを書いたパウロも見たことがあるのかなと思うのですけれども、神様はこれらを通して私たちのために神様が約束された復活、それが本当にあるのだということを教えてくれています。今日はクリスチャンに与えられている聖書の約束の信じる者は天国に行けると、その約束は確かなのですけども、どのようにして天国に住むようになるのか、私たちの疑問を解き明かそうとするパウロの説明を通して、復活の希望が確かなものであることを理解し、そして信じ、また確信のうちに歩みたいと願っております。さて、まずパウロは神様がそれぞれの体を備えられたと語っています。39節から41節までですね、すみません、38節から41節までです。38節を読み出します。しかし神は御心のままに それに体を与え、それぞれの種にそれ自身の体をお与えになりました。私たち の性質、体の性質を決めるものは遺伝子があり、そしてそれが小さな最初の細胞から始まります。そしてそれが生み出され、そして成長していく時の体を神様はちゃんとできるよう、それぞれにふさわしくできるように備えてくださいました。人間の子供は人間です。カエルの子はオタマジャクシですけども、カエルですよね。形が違うだけで。私たち時々憧れた動物になりたいと想像したことがありますけども、実際なったら着ぐるみでいるのと違って困ると思います。心が同じかもしれませんけど、通じ合えなくなってしまいます。今までできたことが全然できません。まず、食べ物も変わっちゃいます。言葉を話せません。私たちが、ちゃんと生きられるには、人間の魂には人間の体が必要なんですね。同じように他の種類の生き物にもそれぞれの生活があります。もし獣が魚の体だったら困ってしまいますね。鳥が地上の動物の体を持っても困ってしまいます。おのおのにふさわしい体を神様は与えてくださいました。同じように地上で生きる私たちに与えられた体は天国で生きるには都合が悪いです。神様はそのことをご存知で、天国に入るときには天国にふさわしい体を備えてくださいました。世界を作り、そこに住む生き物をちゃんと体も合わせて作ってくださった神様ですから、天国に入るには 天国にふさわしい体を備えてくださっています。太陽、月、星、みな輝きが違います。星の中でもいろんな星がありますね。明るい星、暗い星、そして、青く輝く星、赤く輝く星、黄色に輝く星があります。神様は、ふさわしく備えておられるのです。私たちは、イエス様が天国を約束されたそのことについて具体的にどうなるのかな、いつなるのかなということを勘違いしないで、勝手に判断しないで、自分の期待した時また状況でならなかったとしても神様の約束を信じていましょう。神様がご計画されたんですから、正しく導かれるはずです。失望させられないはずです。聖書には、では今どうすれば、どう歩めばいいかということをきちんと教えられていますので、慌てずにそれに従って信頼していましょう。イエス様をまだ信じておられない方は、神様だから、このことも大丈夫、あのことも大丈夫と、信頼して、信仰の道に歩んでほしいのです。さて、第二に覚えたいことは、42節以降ですけども、朽ちる体が死に、朽ちない体によみがえります。と、パウロは説明しています。42節をもう一度お読みいたします。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ。こうしてまかれ、よみがえらされと繰り返されています。まかれて、そして死んで、よみがえることによって新しい体をいただきます。イエス様は私たちと同じ朽ちる肉体で地上に来られました。そして私たちの許しのために、救いのためにご自分の命を十字架で捧げられ、死に渡されました。そして約束の通りに三日目によみがえられました。イエス様がこう語っておられます。ヨハネの福音書の12章24節を開いていただけますか。ヨハネ12章24節、新約聖書の209ページです。お読みいたします。ヨハネ12章24節、誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。種は種のままですと、多くの実にはなりません。種は地上で朽ちてゆきますけども、そこから新しい命が吹き出して、大きくなって実を結びます。死者の復活はそれと同じです。イエス様は死んで、蘇ることで多くの命を生み出されました。コリント人の手紙の さっきのところに戻っていただけますか。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされた。巻くことは、これは種は死んでいきますけども、朽ちていきますけども、それは種を捨ててもう滅ぼしてしまう意味ではありませんね。巻かれて新たな命が生み出されていくためのものです。イエス様は自分の命を大切にしているならば命を得られない。自分に死ぬことによって命が得られると私たちに教えられました。救いについて、そして復活についてこの真理が働くのです。朽ちるもの、朽ちる肉体が死ぬと朽ちない肉体によみがえります。43節では卑しいもので巻かれ栄光あるものにとあります。私たちと同じ、土くれからできた朽ちる体はキリストが死んでよみがえるときに天に昇っていくことのできる、時空を超えることができる、朽ちない体に、なります、イエス様がそう、そのことを40日間かけて教えてくださいましたけども、私たちもそう変えられるんです。また弱いもので巻かれ力あるものによみがえらされます。神様お御心を知っても肉が邪魔して、生まれつきの性質が邪魔してなかなか実行できないんですけども、よみがえるときにはそれはなくなります。力強く神の御心を成して受けます。また、44節には血肉の体で巻かれ御霊に属する体に蘇らされるのです。地上の体ではなく天からの体をいただくのです。キリストがその初歩であり、後に続く私たちも同じようになります。ですから、死が近づいた時に、必ず人は死んで蘇らなければなりませんので、恐れないでください。神様は私たちの計画の中で必要な時、生かしておられ、そして死ぬ時を決めておられ、やがて蘇る時を決めておられます。私たちもやがて朽ちない体をいただくためには死ぬことが必要なのですから、もちろん生を全うしてほしいし大切に生きてほしいんですけども、神様の御子のままに人生を委ねて歩みましょう。そしてこの地上で良いものを撒いていきましょう。第三に覚えたいことは、この復活はキリストが最初のアダムとしてもたらされたということです。ごめんなさい、最初言い間違えましたね。最後のアダムとしてもたらされたものだということです。45節以降です。45節をお読みいたします。こう書かれています。最初の人、アダムは生きるものとなった。しかし最後のアダムは命を与える御霊となりました。このように書かれています。最初のアダム、最初の人類、アダムは、無垢の状態、 まだ罪を知らない状態で誕生いたしましたけども、誘惑に陥って罪を犯し、罪と死に支配されるものとなりました。ローマ人の手紙の5章12節、少し前の箇所ですが、新約聖書の304ページの5章12節、お読みいたします。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に、と続きます。アダムは罪を犯し、それが人類に広がることになりました。私たちは自覚のないまま、気がついたら私は神様を知らず、神様の願っておられる正しいことをできないものだったということ、それに気がつくのですね。長寿につれて罪を犯すようになってしまう現実があります。最初のアダムのこの罪違反の影響に対して、最後のアダムでありますキリストは、良い技によって私たちを神の義と、そして永遠の命を受け継ぐものと、しました。罪と死の影響が私たち否応なしに受け継がれることになっていたんですけども、それを帳消しにするばかりか、それを完成していく恵みを第二のアダム、キリストに結びつくことによって、私たちにこの祝福がもたらされます。それはただ一度キリストが私たちの罪のために死なれ、蘇られたことによって実現いたします。アダムはたった一度の過ちによって罪に支配されるものとなりました。それが全人類に広がったのですけども、すべての罪、それをキリストが全部解決してくださったんです。普通だとどうでしょうか、一回不正を行ったらそれを取り戻すのって結構大変ですよね。で、二回やってしまったら、もうこの間償ったからもうよしにしてくださいっていうことはないですね。また償わなきゃいけない。違反というのはそういうものですね。しかしキリストはただ一度、無限の許しと無限の命を差し出されたので、過去の罪、現在の罪、これからも犯してしまう罪もすべて解決されています。それをいただくのです。ただキリストを信じることで、キリストのこの無限の恵みを受け継ぐんです。ですからこれから何があっても大丈夫と守られます。その中で天国にふさわしい体もキリストはご自身で得られて、私たちに似た体、全く同じじゃないですけど、キリストに似た天国にふさわしい体をいただきます。ですから私たちは安全です。第一コリントの15章の49節にパウロはこう書いてあります。 私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形も持つことになるのです。パウロは元と書いてありますが、私たちは古い肉体を持っています。それは私たちの歩みですね。しかし、天に属する方の形も持つようになる。今ちょうどそういう状況ですね。心は、神様に結びつけられました。命も神様に結びつけられました。信じたときに。しかし、まだ罪の性質は残っています。完全に決められていません。ですからそれに悩むこともあります。神様を喜ぶとともに神様を悲しませてしまうことが共存しています。でも、やがて死んで蘇るときにこれらが一掃されて、すべて神様に喜ばれるものに変えられるんです。その時が来ますので、私たちは希望を持って歩みましょう。ローマ人の手紙の8章を開いていただけますか。8章の23節、新約聖書の310ページです。ローマ8章23節から25節。それだけでなく、御霊の初報をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら、心の中でうめいています。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。お願いいたします。天の父様、どうか私たちがやがて完全な体をいただけるその約束を待ち望んで歩めるように導いてください。今の時代には困難もありますけども、それがやがて解決することを望み見て、どうか主と共に力強く歩めるように私たちを強めてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。